落ちる女の恋する女のロマンス食堂、鈴木すずみのビストロライブ。
はい、本日も始まりました、恋する女のロマン食堂、鈴木すずみのビストロラビン。すずみさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、いろんなことを考えまして、今回もリモート収録ということでお届けさせていただきます。
まあ感染拡大止まらないですからね。
いや本当ね、これどうなっちゃうのかっていうね、う
ん、でも今あんまり都内とか歩いて、みんな慎重になってる感じあんまりしないですね。やっぱ慣れてきてますね。人間って慣れるんだなって思いますね。そう
そう。この間、宮下パークって新しくオープンしたじゃないですか、渋谷の。
うんうん、わかるよ、行ったよ。
あ、なんかものすごい人いましたね、びっくりしたな。
あー、なんか下がさ、ちょっと屋台村みたいになってるんですよね。
う
ん、
そうか、なんだろう、あれはもう完全にナンパストリートでしょ。
ねえ。
ねえ、エビ横をそのまんま力ずくで持ってきたような。そうですよね。
でもさ、ただでさ、今でも混んでるじゃない、あそこ。
そうなんですよ。
ね、だから、ずいぶん人気ですね。
だからね、まあ、ちょっといろんなものを配慮しながらも、一部分においては配慮してない部分もあるという、ちょっとね、不安定な状況ですけど、はいはいはい、今回私もリモートでお届けしてまいります。うん、で、今回のテーマはですね、これ、鈴木すずみのあなたの闇を飲み干しますという人気企画です。本コーナー、恋のソムリエ、鈴木すずみが、リスナーから寄せられた過去の恋愛の黒歴史、忘れたいエピソードをあえて明るみにし、検証することで成仏させるという誠に建設的な企画となっております。すずみさん、今回もよろしくお願いします。
はい。
で、今回のね、これ編集部に寄せられた、まあ、切実なですね、読者の忘れたエピソードですね。これ、なんだろうな、これ、中高大まで女子高育ちの闇、ソ・ジュナファンさんという方からの相談です。
はい。はい、
大学までずっと女子高育ち、社会人になって合コンや出会い系などを使って男性とお付き合いしたりしたのですが、3ヶ月も続かず。というのも、私が猫をかぶっているというのもあるかもなのですが、付き合った代理店や IT 企業の男たちはつまらない自慢話だったり、金を持っていることでマウンティングしてくる人ばかり。私は純粋に心優しい、気持ちを尊重してくれる男性と出会いたいのですが、女子高育ちで男友達がいない私の出会いはどこに落ちていると思いますか？っていうね。これはもうやっぱ女子高育ちってことは彼女にとってのやっぱ一つの黒歴史になってるんじゃないかというご相談でございます。うん、
その女子高育ちってまあ独特ではあるんだけど、うん、その女子高育ちの中にも結構その二極化しがちっていうか、うん、その、むしろ共学にいるよりもものすごくこう肉食系というか男性との出会いに貪欲で、学生時代から合コンしまくって、それこそ男子校のエリート男子たちを食い散らかしてる女もいれば、本当に小中高ほとんど女友達と過ごして男との人に慣れてないっていう、要するにさ、共学の女性って、うん、まあ、いずれにせよ男の子は隣の席とかにいるわけだから、
はい、
慣れてはいるじゃない。だけど、ね、女子校の人は慣れてないか、
うんうん、
異性として過度に意識 し続けてるかのどっちかな感じがするんですよね。
確かにね。うん。
うん。
それはあるで
しょ。で、いずれにせよ、やっぱり、良くも悪くも同じ人間だと思わないというか、うん、まあ、昔で言う JJ 的な価値観というかね、男の人はその自分の恋のお相手であって、あるいはこう自分を結婚によってその自分のね、なんかその生活を引き上げてくれる道具であって、
うんうん、
自分と平等な立場にはないっていう意識が強い人が多くて、それはある意味社会では間違ってなかったから、
はい、
一つの女性にとっての支配的な価値観ではあり続けたと思うんですね、
うんうん、
ただやっぱりその共学の学校も増えて、で大学に関してはかなりこう共学に行くっていうのが普通になってる中で、
はい、
もう少しこうフラットな付き合いの方が、求められがちになってきた世の中では、
うん、
この、 男性を完全に異物として捉える女子校的な価値観がネックになる人は結構いるんじゃないかな。
なるほど。
うん、
いやでも
なんかでもこの女子校の子の方がやっぱり男性に対してその、うん、 共学にいるとさ、その24時間オンでいるっていうのは難しいから、男性の前でもオフの自分を見せるっていうことは、ある種、こう自然にやってきてるんだけど、うん、女子校だとさ、男性っていうのはさ、その合コンなり街角なりで意識して出会うものだったから、男性の前で常にその男性に見られる状態の自分っていうのを保つっていうことが、あの、普通になってる人が多くて、だからこの人も猫かぶってるっていうように、その男性に対して常に女性であることを無意識のうちにやっちゃう人は多い気がしますね。私、中学女子校なんですよ。で、まあ、小学校も女子校の付属だったから、あの、クラス40人のうち男子が10人だけいるっていう不思議な学校だったんだけど、
すごいな、商業高校みたいな学校ですね、本当に。
うん、で、そうするとやっぱりそのある種特別な存在だって、男の子は。だから一つの班に一人しかいないわけよ、男の子が。
おー、
そうすると、まあ、一番頼りになる存在である場合もあるし、のけものにされる存在でもあるし、
うん、かわいそう。いずれにせ
よ女性と男性がイコールな状態でクラスにはいないから、私はその特殊な状態の小学生と、あと女の子ばっかりっていう中学校を経て高校から共学に入ったんだけど、最初のうちはね、やっぱり男の人を意識しすぎちゃうっていうか、自分が男に対してすごい慣れてないなって思ってましたね。なんかすぐこうかっこいいとか言っちゃうし、あの、異性として見ちゃうっていうかね。で、なんつうんだろう。で、この人の場合は、要するに男に会うときに多分必ずオンの状態でその自分がいるんですよね。で、その猫かぶってるっていう意識があるように、その男性と、話すとき、それは合コンの状態でもそうだし、デートするときでも、あるいはセックスするときでも、その自分の、まあ、平場の女子校で見せてた姿と多分違う姿に、まあ、半ば無意識に、なってしまうっていう癖があると、そうするとさ、男性の方も女性がオンの状態になるでいると、男性の方もオンにしなきゃいけないっていう意識がどこかで、こう、生まれがちなんだよ。うん、だから、変な自慢話やマウンティングの話が増えるんですよ。その、戦闘態勢に男の方もなっちゃうから。
はぁはぁはぁ。
で、それはやっぱりね、まあ、男性の方も男子校出身かもしれないけど、うん、その、女性の方が、異性としてあなたを見ていますっていう信号を出し続けるから、男性も異性として威嚇するんで、双方に、なんつうの原因があるっていうふうに考えた方がいいと思いますね。
それはね、女子からね、自分を異性と見てる信号が来たら、こっちもそう返すのが礼儀ってもんですからね、
う
ん、男から。
そうそう。で、だから、そういう人にばっかり出会うっていうよりも、人に会った時にそういう側面ばっかり引き出してしまうっていうふうに考えた方がいいかな。というのはね、その、私の出会いはどこに落ちてると思いますかって聞かれるけど、
その、言ってあげてくれ。
いい男なんていないんですよ、めったに。
なことないでしょ。この人呼んでます、ここ。私は純粋に心優しい気持ちを尊重してくれる男性と出会いたいのですが。
だからね、100% そういう人っていうのはいないわけ。だから、どんな男も高校に行けばね、なんか代理店や、IT 企業の自慢話をしてくるし、うん、なんかお金を持ってる人はお金を持ってることで、他の男からマウントを取ろうとするし、
うん、
なんか、自分がいかに影響力があって、自分がいかに素敵な仕事をしていて、自分がいかに女遊びも巧みにしていたかっていうことをね、出そうとする側面は誰しにもあるの。だけど、それ以外の彼のいいところを引き出す土壌がそこに揃ってないっていうことだと思いますね。だから、本当に理想の男性っていうのはいないので、で、あ、優しい人いたなって思ったらさ、腹立ったりするわけじゃん。だから、そういう、腹の悪いところを引き出そうと思えば引き出せるわけですよ。私がしてるみたいにすれば腹も悪いところは出てくるわけじゃん。だけど、腹のいいところを見ようとさ腹のいいところを見ようとする、うん、すれば、それはそれであるわけじゃないですか。だから、やっぱりね、その、 男の人が ある種戦闘モードを外せる状態にしてあげれるようになると、まあその辺の石ころだと思ってた出会いもたまには石ころじゃないものがあるように見えるようになるとは思うんですけど ね、
そうですね。この人はもうあれですか、純粋に心優しいダイヤモンドだけを探そうとしますからね。
そうそう、でもそれはさ、本当にさ、国に一人とかはいるかもしれないけど、そのレベルでいないわけよ、で、
石ころを磨けと。
そう、どんなにこうフェミニストを装っていたり、あるいは優しい男を装っていたりする男でも、戦闘モードに入れば自慢話とかしてくるわけで、そうするとさ、やっぱりさ、あ、やっぱりこの人も石ころだったなっていう風に切り捨てがちじゃない。まあ、一つはだから3ヶ月で別れないでもうちょっと長く付き合ってみるっていうのは手ですね。そうするとまあもう少し、あなたが想像してるよりも男の人っていうのは多分100倍ぐらい情けない姿を持ってるんだけど、うん、その分100倍ぐらい魅力的なも存在だと思うのね。これは私中学の時に お母さんにも散々言われたんだけど、やっぱりさ、女子校にいる時って、うん、オンの状態の男性しか見てないし、なんならフィクションやあるいはテレビに映ってるようなものすごくいい状態の男性しか見てないから、理想の男性っていうものがそれこそその辺に落ちてるものだと思いがちだけども、うん、そんなものはいなくて、理想の男性にあなたが理想の部分を見つけるか、もしくは理想の部分を一緒に作っていくんだよ。だから平凡な石ころをつぶさに観察していいところを見つけたり、平凡な石ころを一緒に彫刻にしていくような意識でいないと、いい男なんていうものはこの世にはいません。
じゃあ鈴見さん、僕のいいところもどんどん見つけて喧伝していってくださいね。
いや、腹のいいところはね、なんかなんつうの、罪悪感のないところですよ。なんか明るいじゃん。
それバカじゃないですか、本当に。何を考えてるんですか、もう。
なんかこう、人を傷つけてても明るいじゃん。いや、僕は自分から誘ってませんとか言うじゃん。
最低じゃねえか、こいつ。もうね、もうやめます、この話は。もうやっぱりですね、いろいろ鈴見さんの話を伺うと、この多分、驚愕の人っていうのはもう、いわゆる中高の段階で男ってしょうもないやつもいればいいやつもいるって、いろんな多面的なものを分かるんだけど、この人の場合、そうそうそう、なかったんで。
そうだから、理想化しすぎてたり見くびりすぎてたり、それ両方なんだよね、多分。
ですよね。で、電話が入ってこないわけだからね、男の人の情報が、うん、そうそう。
だから思ってるよりもいいし、思ってるよりも悪いっていう部分は両方あると思いますね。でだから、あ、そうですか。で、はい、例えば腹を見た時にさ、チャラい男だっていう見方もあれば、でも良くも悪くも、例えば腹は人を否定しないわけです。拒絶したり。で、それが問題になったりもするんだけど、そういう、こう、拒絶しない男と一緒にいた方が私は今楽だっていう場合もあるからさ、腹も使いようっていうかね。だからなんか、設楽さんがすごい笑ってるんだけど、なんかね、男の人はね、いい商品で、あなた向けの商品であるわけはないから、うん、彼にもなんかこう物語あって勝手に生きてるわけですよ。でそれを自分向けの商品として開発されたものじゃないものを自分の理想にしていくには、こっちの努力が大切ですよね。
なるほど。ということで、まあ、僕みたいな石ころにも目を向けてですね、生きていくとよりハッピーな恋愛人生が待ってるんじゃないかというアドバイスでございました。
いや、腹は石ころじゃないよ。なんかビニールなのに高いシャネルのバッグみたいなやつだよ。
めちゃめちゃペラペラな男じゃないですか、そいつ。最悪じゃないか。
そうそう、だからバーキンみたいに本当にいい革作ってて高いとかじゃなくてさ、たまにさ、ヴィトンとかさ、グッチもさ、ビニールのメッシュのバッグみたいに出すじゃん、はい、でもあれもなんか無駄に超高いじゃん。ああいう感じ、
ただのフェイク野郎じゃないですか、そんなの。ということで、こんなこと話してるうちに終わっちゃいましたよ、もうこの時間も。鈴見さん。
うん、でも大丈夫。本物の革よりも、実際は使いやすくて、軽いから。
ありがとうございました。本番組、恋するロマン食堂鈴木すみのビストラビンは L オンラインにて、毎週水曜日、これからも配信予定でございますので、ぜひ楽しみにしていてください。引き続き、お悩みも募集中でございます。はい、鈴見さん、今週もありがとうございました。
ごちそうさまでした。